古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。安住族の足跡を探っています。長野県の塩の道へ入っているのはこの番組の津川ディレクターです。安住族は日本海を北上し、新潟県糸魚川から千国街道塩の道を安住野へ入っていったのではないかという説があります。この説を探るため、塩の道を長野県南小谷から車で入って安住野の方へ向かっています。訪ねたのは4月中旬のことです。ご案内を塩の道に精通していらっしゃる白馬小谷研究者の田中元次さんにお願いしました。スタートしてすぐの靴掛けというところで牛方宿を見て、さらに前山百観音を拝み、飯盛神社に参拝し、そして広い広い青木湖でちょっと休憩しました。車から横の風景は緑の林がずっと続いていますが、目を少し上にやりますと白銀のアルプスの山々がこれもずっと続いているのです。さらに青木湖を通って次の湖、木崎湖の方へ向かっています。
ここは西と東の山がくっついているところなので、はい、この獣の往来がとても多いです。
あ、そうですか。
でここで獣を引いちゃったとかですね、はい、そういう事故が結構多いです。
あ、鹿とか出てくるんですか。
出てきます。鹿、猿、イノシシ、カモシカも、まあ、カモシカは少ないですけどね。もともとこの辺は鹿、猿、はい、イノシシはいなかったんですよ、
はい、
寒くて、
はあはあはあはあ、
でも温暖化のせいで北上してきてまして、今白馬でも害が結構あります。
あ、そうですか、
はい、はあ、でこの辺車だとよくわかんないんですよね、はい、歩くと猿の糞の匂いとかね、結構します。獣の匂いがします。
動物まで北上してくるんですか。
はい、
まあ、困ってますね。
動物がその北上する理由の一つに、エンカル、道にエンカル巻くじゃないですか。
はいはいはい、
塩を舐めに来るっていう、
なるほど、
そういう説が、まあ、ちょっとあります。よく U 字工のところにね、並んでなんか舐めてるような、見ることありますけど、ね、
あ、そうですか。滑り止めに巻くやつでしょ。
そうです、そうです。はい、木崎湖になります。
あ、木崎湖、
木崎湖
というふうに変わったんですね。
はい、
木崎湖もだいたい同じぐらいですか、大きさと。
大きさはそうですね、同じ、ちょっと縦長の、はい、形になりますかね。青木湖はそうですね、ハートのような感じの形になります。はい、
しばらく行きますと信濃大町に入ってきました。
この辺は大町に入ってきて、は
い、あ、大町の方に、
はいはい、で青木湖ぐらいまでは、雪が多いんですけども、
はい、
木崎湖あたりからどんどんと少なくなって、
あーはー、
で大町へ来ますともう ほとんどないですね。
あ、そうですか。
はい、で大町から南の松本方面は、はい、まあ、寒いんだけど、雪は積もらない。
あ、
で建物も、まあ、こう右側のこの本棟造りですね、こういうような建物。まあ、これは新しいんですけど、
まあ、洒落たあの鬼瓦の部分が非常になんか変わった鬼瓦ですね。
でこの先にあの若一王子神社っていうのがありますので、まあ、そこ行ってみましょうか。
はいはい、
この右手の森が若一王子神社の森になります。
はい、
でここの神社建てたのが西梨っていう豪族なんですが、はい、その西梨は常にこの中央っていうかね、都の情勢を動向をこう注視していて、最新の宗教とかそういったあの文化とかね取り入れた人なんです。ですので西梨の建てたものは重要文化財とかね、国宝になったりしていますし、仏像なんかもね、国宝級のものが結構あったりするんです。
そうですか。
西梨っていうのはそういうそのことに一生懸命だった人です。
まあそういう財力も豊富に持ってたんでしょうかね。
はい、
若一、王子神社といいますね。参道をちょっと歩いていきます。また木もね古いですよね。
古いですね。
まあ、40-50メーターはありそうな感じの高い木がありますね。あら、突然出てきましたね。三重の塔があるんですね。
そうなんですよ。この神社の境内にと言っていいのか、まあ、正確には半分
出てるような感じがしますけどね。
半分はお寺で、半分は神社。あ、なるほど、
はいはいはい。
で江戸時代まではこれがまあ普通にあちこちあったと思うんですけども、それがですね残っているということで貴重なわけです。
あ、そういうことですね。
明治になってすぐの頃に廃仏毀釈というのがありまして、
はい、
こういったあの一緒になっているような施設は潰されることがほとんどでした。
ですね。
でもここはもうその当時の人たちが頑張ってですね、いろんな難癖つけてくるお役人に対してですね、徹底的に、まあ、戦って、なんとかですねこの三重の塔を潰さずに
済む。素晴らしい人たちですね。
でこの三重の塔は倉庫ですっていう風な方便を言って、まあ、方便を言ってですね、もう仏教の施設じゃないですからっていうようなことで言い逃れたっていう話もありますし、三重塔の隣に鳥居が立ってますが、あの間にですね、板の板塀を突貫工事で作って、向こうは神社、こちらはお寺っていうようなことを言ってですね、なんとか難を逃れたというような話も残っております。
はい、この三重の塔、木造ですけども、まあ古い感じで、それがにじみ出てるような非常にあの威厳のあるような感じがしますね。三重の塔が、神社、この三重の塔があるところから20メーターぐらい離れたところに赤い鳥居がある、ね、ありますね。不思議な感じがします。若一王子神社と書いた扁額が上にかかっておりますが、なんか不思議な感じがしますね。
そうですね。で、まあ、正面向かって、
はい、
この三重塔の真裏にかやぶきの本堂
あれが本堂ですか。
はい、あの観音寺と言いますが、
本堂がある。本堂がある、
はい、で左側は鳥居からまっすぐ行ったところに拝殿が、
拝殿があ
の裏に本殿
がある。本殿がある。うわ、
もうあの隣り合ってるわけです。
はい、お寺と神社が全く隣り合ってますね。
はい、
なんか不思議な感じがします。こういう、もう初めて見ましたね。
もう特に松本藩では、はい、藩主が自ら、はい、あの松本の塚間県っていう知事に なるんですが、
はい、
その人がもう率先して自分の菩提寺を潰して、仏像などは河原に捨てちゃったっていう人だったもんですから、廃仏毀釈は激しかったんです。はい、
お
まあ180ぐらいあるお寺が一時期30ちょっとになったっていうような状況で、
そうですか。
はい、その時に多くの文化財とか、
ね、
歴史ある建物をみんな潰されたと言うんですね。でもここはまあまあ頑張ったんですよ。
はあ、そんな中でね、本堂が一番右側にありますね。ではお参りしたいです。今お参りしたところは拝殿になりまして、拝殿の後ろに本殿がありますね。
今ここの位置から鬼瓦 の、あの瓦じゃなくて 木で作ってる鬼が、まあ、いるわけですけども
、鬼の面になりますね。
で檜皮葺きになっている、
檜皮葺き。
で本来はああやったあの大屋がない状態ですけども、
はい、
ここからまあ北の方は雪が降るので、あれを隠すように大屋という建物がつくわけですけども、
なるほど、
ここはそれがないと。本殿が見える、
そのまま見えるという、
はい、国の重要文化財。
こういう鬼の面みたいなのが、飾ってあるというのも初めて見ました。わあ、またこれは見事な木ですね。
これは杉の木ですね。
杉で、
奥、左奥はヒノキっぽいですね。ですか。
杉とヒノキ、まっすぐ伸びて、20-30m はありますね。
こちらはあの欅ですね。
欅ですか。
はい、
まあ、いろんな木がありますね。そういう、まあ、20-30m の木がここ林立しているという感じですね。この高い木立の中に、本殿があるということですね。はい、本殿の裏側、向こう側に本堂があるという、お寺の本堂があるという、はい、ちょっと変わった感じですね。うわぁ、後ろから見ると本当にこの2つの本殿と本堂がよく見えます。珍しい風景ですね。
はい、今も あるんですが、その間は渡り廊下、は
い、渡り廊下があるんですか。
で往来できるような、
往来できる。
まあその廃仏毀釈の時は取っ払ったと思いますけども、まあ、これが本来の日本の宗教の状態でした。
そうかも分かりませんね。この神社は何かお祭りみたいなのは残ってるんですか。
一番有名なのはやぶさめの神事の時が有名です。
やぶさめね。
はい、やぶさめも馬を使ってやったりするので、はい、大変ということで、方々でかつてはやっていたところがみんなやめていくわけですが、
はいはい、
ここはまあ唯一残ってる、
あ、残ってるんですか。
この辺では唯一残ってるところです。でしっかり、昔と変わらないお祭りが行われますので、
そうですか。
はい、盛大に行われます。
いいですね。 そういうお祭りが残ってるということです。ああ本当、渡り廊下が出てきました。この渡り廊下で、本堂と寺の本堂と神社の本殿がつながっているという、そのつながった渡り廊下を今くぐっているところですが、そうすると正面に出てくるということですね。
この右側に厨子があります。
はあはあ、
あの黄色いようなヒノキで作られた入れ物になりますが、はい、その中にありますのがこの写真の仏像になります。でこれは燃やされてるんですね。
はい、
で首はノコギリで切られて
る。あれ
で十一面観音なんですけども、
はい、
その頭の上に乗っているあの観音様の小さい頭は、
はい、
まあ、かろうじて半分ほど残ってるんですけども、これが廃仏毀釈の時に見せしめに焚かれた、
はい、
これを焚くことで建物の方を守ったと、そういうことじゃないかと言われてます。
あ、そうですか。
でしかもこれはお腹の内側が焼けていて、
焼けてますね、
外側が焼けてないんですよ。はい、ということは本来下で焚き火をすれば外側から焼けてなくなってきますので、
はい、
このお腹の上がこう穴が開いているように開いてますけども、はい、このいぶすように長時間、
はい、
時間をかけて焼いていったっていうことがこの想像されるわけです。でそういうそのまあこの仏像をまあこうしてしまうことで、まあこのお寺の地域を守ったと。
犠牲になったということですね。
でこういうこの建物は平安時代末期頃の、あの仏像だと言われてますが、もしあのちゃんと残っていれば、国の重要文化財まず間違いないという専門家の人の話です。でこの時代 の、 あの仏像がこの一山越えた裏側にまた西名氏の作った仏像があるんですけども、それが国の重要文化財になってます。それとほぼ同じと思ってみれば、
あ、そうですか、
もう大変貴重なものなんですね。
木造十一面観音立像、
残穴、
残穴と残穴と書いてあるんですか。まあ、まさにもこう焼かれた、下半身がもう焼かれてないという、そういう像ですね。はい、そういう歴史を持ったところです。いやこの三重の塔の風格のある建物すごいですね。
すごいですね。この近くのお寺に、
はい、
この三重の塔のどのくらいだ、2メーターぐらいの大きさの、
はい、
ものがあるんですけども、
そうですか、はい、
それを大八車に乗せて、こういった三重の塔を建てたいからご寄付をお願いしますって言って、ここのおっさまが、この集落をね巡って、肝心して回ったんです。それでできたのがこう、
あ、そうですか、
はい、そういうのもあったりします。ちなみにあそこのカエル股の下には、
はい、
あの江戸の頭だけが江戸 の、 あの像が、下は遺憾即体だったり十二人のような着物があるわけです。
はい、その人形が彫ってあるという、
顔だけが、まあ、あそこにちょっと尻尾もありますけどね。そういう江戸が、
ああ江戸ですかこれ、はい、
一面に3つずつ、
なるほど、はい、あ、本当だ、正面に回りましてやっぱりその、干支の像がありますね。
はい、動物の顔が、
まあ、小さい動物の顔ですね、2、30センチぐらいの像でしょうか。それが3体ずつ掘ってあるということですね。はい、
信濃大町の 薬一王子神社でした。このやぶさめの神事、鎌倉の鶴岡八幡宮、京都の鴨神社とともに国の三大やぶさめの一つといわれる神事だそうです。伊手市は福岡の鹿海神社の保社祭とは違って、6歳から9歳頃までの子どもたちだということです。ここで大町においしい蕎麦屋さんがあるということで昼食をとりました。店はかつて潮の道沿いの蕎麦屋さんでした。創業は大正13年、現在は4代目の方が蕎麦を打っているという店でした。そして嬉しいことに、ここの蕎麦屋さんのメニューに潮の道蕎麦というメニューがあったことです。その内容ですが、蕎麦の上にエビの天ぷらとわらびなどの山菜を乗せ、海の幸と山の幸をたっぷりと味わえるというものでした。大変おいしいお蕎麦でした。さらにこの蕎麦の他に目を引いたのはエゴという品物、博多でいうおきゅうとと同じものがメニューにあったのです。もちろん注文しました。一皿450円でした。そのメニューを見ますと、こんな解説が書いてありました。エゴとは、日本海で採れたエゴソウを煮溶かし固めたもの。大町周辺で昔から食べられていました。自家製の甘味噌をつけてお召し上がりくださいと書いてありました。形は羊羹を切ったようなもので、3切れほどお皿に乗っていました。味は甘味噌につけて食べることから、博多のおきゅうととちょっと違うかなと感じました。なぜここにおきゅうとと同じものがあるのか、その謎は一緒に食べた白馬に住む田中さんにも語っていただきましたので、その話は後日改めてお送りいたします。そしておいしいそばとエゴをいただいた後は、再び田中さんの案内で、神明造りの建築物としては我が国唯一の国宝といわれる西名神明宮へ向かいました。ご案内は白馬小谷研究者の田中元次さんでした。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
本編の中でも出てきた木崎湖、
はい、
この湖を音で感じてみてください。これ木崎湖の水面をパドルで漕いでる音なんです。
なるほど、湖に出てるわけですね。
そうなんです。どうやって出るかっていうと、サップ、スタンドアップパドルボードの略 SUP と書いてサップなんですよ。
はい、
これあのサーフィンのボードよりも、まあ、一回りから二回りぐらい大きくて、こうちょっとぽってりとした感じのボードがありまして、この上に乗るんです。
はい、
でもこのボードの上に立ってこうパドルを漕いで楽しむっていうウォーターアクティビティなんですが、この木崎湖でやれるんですよ。
お
ー。でまずはこう座ったところからチャレンジするんです。このボードの上に正座して、右左と漕いでいくんですが、これがね意外と進むんです。
お
あら、なんか思ったより簡単じゃないと思って、かなり調子に乗ってたんですが、じゃあ次立ってみましょうって言われて、
バランス感覚がね、
立つ時に一瞬すっごい緊張するんですけど、ふんいやーっと立ったら意外とすっと立てて、これもね思ったよりハードル高くないんですよね。
おー、あ、そうなんですね。
でいざ立ち上がると、こうすんなり立てた理由としても、こう湖の上なので波がない、穏やかなところで立ち上がるんで、すんなり立てたのかなと今思うんですが、まあ、あの教えてくださった木崎湖パウアウの皆さんがですね、まあ、男性の方が股関節が硬いんで、
はい、
どっちかというとあの苦労なさいますね。
そうですか。
大体家族で来てみんなでチャレンジしてて、一番最初に水に落ちるのはお父さんですっておっしゃってましたね。あのとにかくね、今まで感じたことがないこう水面の感覚っていうのが楽しめるんですが、このレッスン始める前に私の面倒を見てくださった木崎湖パウアウキャンプ場&アウトドアクラブの伊藤洋平さんがこんなことをおっしゃってたんです。
サップってあの立って漕ぐものなので、 当然そういうイメージでやってますけど、もう座っててもいいし、座って漕ぐこともできるし、寝てても気持ちいいんですよ。
ほう。
遊び方がとても広いので、もう絶対漕がなきゃいけないもんでも実はなかったりして
自由ですね。
そうなんです、うん、ぼーっと止まってたら時々他の船とか他の人のサップで起こった弱い波が自分を運んでくれたりするんですね。でね、寝たらとんでもない感覚でした。なんかでとろけるような柔らかさっていうんでしょうか、
はい、
そういう感覚が全身を包んで、上見てるんですけど目に入る空がとにかくキラッキラに輝くんですよ。
ほう。
でちょっと横を見ると山の緑、うん、青い空、
うわ、
もうそれを全部反射するその木崎湖のこう水面というのがあって、これはたまんないな、なんだこの感覚って感じで、たまりませんってインストラクターの伊藤淳さんに言ったら、こんな答えが返ってきました。
やっぱちょっとこうゆらゆらゆらゆら揺れたりとかが気持ちいいんですかね。なんだろう、水のこのに包まれてる感じ。
包まれますよね。
そうですね、うん、もうこの景色の中の一部になったような感じで遊ぶことができますよね。
はあ、これはリフレッシュされますね。
本当に後頭部がパッカーンと開いたような新しい世界が見えるんで
、
もう坂田さん疲れ果てたらぜひ行ってほしい。
ね、行きたくなりました。
だからこう潮の道を真面目にこう勉強したいチームと、いやついてってもいいけどなんか全部無理っていう班と分かれても楽しい場所でもあるんですよね。まあ一人でワイワイみんなで行くとそれぞれに楽しみ方もあるし、一人でねこう進んでると遠くから見てると仙人っぽい感じ、
うん、
湖の上をスーッと流れていくようなこう人影が趣深かったりもするんですね。で他にもですね、早朝、まあ、朝6時40分ぐらいからサンライズツアーっていうのをやってて、こう登ってくる朝日に向かって漕いでいく、そんな感じも楽しいんですよっておっしゃってました。で大体これチャレンジしてて調子に乗ってくると油断した頃に落水するんですね。落ちました私も。
あ、そうです。だからライフジャケット着て
そうなんですよ、
下が水着の方がいいですかね。
水着でもいいですし、ちょっと濡れても構わない軽装で、うん、で4月の中旬から10月までやってるんで、秋とか春はウェットスーツ着せてくれるんですね。だからちょっぴり寒くても楽しいので、ぜひチャレンジしてみてください。木崎湖への旅の玄関口も信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけください。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と放送1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。